皆さん、こんにちは。社会的健康戦略研究所職域部インターネットラジオ。本日もお送りしていきます。ナビゲーターを務めます。社会的健康戦略研究所で理事をしております。渡辺武智です。よろしくお願いします。本日は、当社団の浅野代表理事に、21年度の活動について伺っていきたいなと思っております。浅野さん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。では、浅野さん。ちょっと今まで振り返ってになるんですけども、まあ、ざっと見て、こう、今までこの社団できてきたことって、まあ、一言でにはまとまんないかなと思いますけども、ちょっと浅野さんのね、浅野さんの視点からちょっとお話しいただけるでしょうか。
はい。まあ、皆さんもこの社団法人の活動、まあ、全体像はある程度ご存知だと思うんですけども、大きく分けて、一つはその、理論と実践研究で、もう一つは基準作りというこの2つの活動をメインとして社会的健康度を上げるっていう活動をしてきました。で、まあ、職域研究部では特に健康経営というところをこうフォーカス当てて、活動してきたわけですけども、今年度はですね、職域研究部の中を見るとある程度その自分たちのこの健康経営の理論構築が進んできたかな、まあ、それができたことの一つだと思ってます。で、特に各部会ごと、部会の中のユニットごとですね、すいません、ユニットごとで、かなり議論をこう重ねることによって、ユニットごとでの考え方っていうのが一つきちんとできてきた、うん、で、そのことで、ユニット間でのその共有っていうものも進んできて、社団法人としてのある一つの方向性が見えるような、そういったステージまで来たかなっていうふうに思っています。
はい、ありがとうございます。基準の方はどんな動きなんですか？
そうですね、基準の方は大きく2つありまして、1つは国際標準化 ISO を、そのまあ健康経営、英語名称ではウェルビーイングマネジメントっていう言い方をしてますけども、その企画作りをやっておりまして、これは今年で、ね、残念ながらコロナの影響もあって予定通りの日程では進まなくて、若干遅れてはいるんですけども、うん、こう国際標準の委員会に我々が提案するこう企画案みたいなものを送るところまでは進んでいます、うん、もう一つが、これは日本の話で、健康経営の品質基準部会っていうものを作ってまして、健康経営そのものの質を高めていく、もしくはある一定の品質を担保していくような、そういった基準を作ろうっていうのことで、まあ、もともとは経済産業省さんの声掛けも、各企業が集まって、まあ、業界団体としての基準作りというのをやっているっていうことです。で、今年はキックオフの年でもあったわけですけども、ある程度みんなでこれから作り上げていく基準ってこういうものだよねっていうことを認識共通化できて、来年度に向けてこれから活動する準備が整ったっていうイメージですかね。
それはどんなタイミングでこう皆さんに共有されるんですか？
これはですね、一つ大きな意味で、社団の中というよりも世の中に公開するっていう意味でいくと、来年度の早い段階でガイドラインを、うん、ある文章の形で出していくっていうことになると思います、うん、で、その手前側でまたこの健康経営の品質についてですから、うん、職域研究部会の人たちとディスカッションしながら、まあ、こういう形でいいかどうかっていうのも一緒に考えていってもらえるような機会も作りながら、最終的に作り、うん、こう完成させていきたいなと思っています、うんうん。
それはこう現場で役立つっていう視点も交えてちゃんとやっていこうってことなんですね。
そうですね、特にまあ、なんちゃって健康経営だったりとか、まあ、そういう言い方がいいかどうかわからないんですけども、うん、まあ、私たちが考えている健康経営のやり方とはちょっと違うやり方を本人たちは別に意図せずそうなってしまってるっていう、うん、まあ、そういう方々も、ね、企業さんも参見されますので、うん、まあ、そういった方々にも方向性を示すということができればいいかなというふうには思います。
はい、ありがとうございます。この社団の方では、まあ、今お話しいただいた職域部以外でもあと2つありますよね。そちらの動きもどんな形でしょうか？
はい、 職域の他には学域と地域があるんですけども、はい、学域に関しては昨年度を実績スタートしました、まあ、昨年度って言っていいのかな、2020年度ですね、
はい、
2020年度に活動して、もう1年活動してきました。で、まあ、その中ではこれ学生の健康に対するリテラシーを上げて、社会人として健康リテラシーをこう持った社会人という、まあ、そういう人材作りをやってきたわけですけども、
はい、
まあ、ある程度ここはこの方法論として、どういう方法論を用いれば学生たちが健康リテラシーを高く持ち、さらには自ら健康行動を取れるような、そういった人材になれるかっていうのを、まあ、アウトラインが見えてきたんですかね。
はい、もう一つの地域の方はいかがでしょうか。
はい、で地域がこれはあの一番複雑で一番網羅的な、そのまあ、ある意味広い範囲をカバーする部会になってくるわけですけども、ここはその課題も広い範囲であるということから分かるようにたくさんあるわけですよね。で、
はい、
どの課題に取り組んでいくのか、どういう方向にするのか、何を社団としてコミットしていくのかっていうところを、まあ、今年度準備として議論を重ねてて、2021年度ですね、地域部会正式に立ち上げるっていうところまでやっときました。
うーん、
でその中ではやはり地域であるので、あの健康経営を含めた地域モデルっていうのをまず一つ確立していこうっていう話、それともう一つはこの健康経営みたいなものを、まあ、地域全体も含めて、まあ、ヘルスケア市場と言ってもいいかもしれないんですけども、のその経済的なその構造をどうしていくかっていうこと、それを研究していくために、特に SIB というソーシャルインパクトボンド的な、そういうその方法論を研究していこうということで、大きく2つ走らせようと思っています。
はい、ありがとうございます。今地域の部会に関しては、まあ、こんなことやっていきますというお話あったと思うんですけども、この社会的健康戦略研究所の全体としては、まあ、どういったところに向かっていこうとしているんでしょうかね。
大きく2021年度の活動方針を言うと、まあ、一言で言うと連携と深掘りだと思ってます。
連携と深掘り、ちょっとこれも興味深いですね。はい、じゃあちょっとそれぞれ個別にお伺いしてもよろしいですかね。
はい、
はい、じゃあまず最初に連携、これはどういったお考えでしょうか。
まあ、連携、あの職域部会に今所属されている方々はイメージつきやすいかと思うんですが、各ユニット間で議論してきたことを、ユニット内だけではなくてユニットを超えて、こう連携して議論をしていくっていうことをしてきたと思うんですね。
はい、
2020年度はで、それをまた枠を広げてですね、学域の人たちもしくは地域の人たちと連携をしながら、どうやれば社会的健康度が上がるかというのを、その連携の中から、
うん、
見出していこうという活動。
もうちょっとお伺いしたいんですけども、例えば職域と学域が連携をする、そこでいろいろこう議論するっていうのは、うん、どういったことが起きるんですかね。
例えばですね、学域でその健康リテラシーの高いこう社会人をどうやって輩出するかということを研究しているわけですね。
はい、
で学域は学域の考え方があって健康リテラシーの高いという定義をするわけですが、一方で職域の人たちから見たときに、こういう健康リテラシー、こういう健康のリテラシーの高い人材が欲しいよねっていう、うん、まあ、それは例えば健康経営を深く実践している企業だったりとかから見たときに、こういうのがっていう、そういうそのお互いの立場から見たときに、
うん、
まあ、ちょっと違ってくる見方が当然知らないことだったりとか、
うん、
あったりとかすると思うので、まあ、それを連携をすることによって一つの方向にこう向けていく、
うん、
まあ、つまり学生からすると、学生時代が終わって社会人に入ってっていうのはシームレスに個人の人生としてはつながっていくわけです。
はい、
で学生で求められていたその健康リテラシーと社会人になって会社に求められる健康リテラシーがつながってなければ、
うん、
あまり意味がないわけですね、うん、社会としては、
うんうん、
でそこはこうお互いこう連携することによって、うん、シームレスな形で本当に社会に必要なものを こう考えていくっていう、うん、そういった流れになると、
うん、はい、ありがとうございます。ちょっとこれ楽しみですね、うん、
そうですね、
はい、でもう一つ深掘り、こちらも教えていただけますか。
はい、私たちの社団法人はまずは研究があります。で、はい、研究をしたことっていうのをある形で、まあ、理論というかどうかは置いといたとして見える化をしていきます、うん、で一つのモデルを作っていくわけですよね、はい、でそのモデルっていうのはまだ社会で試していないモデルっていうのは本当に正しいかどうかわからないわけです、
うん、
でじゃあ私たちが一生懸命みんなで議論しながら考えたモデルが正しいかどうかっていうのを確認していかなきゃいけないわけですね、
うん、
でそれが、今年度の深掘り、うん、まあ、ごめんなさい、2021年度の深掘りっていうイメージ、うん、ですからイコール考えたモデルを実社会で検証していくっていう、
うん、
まあ、そういった作業が入ってくるって
ことです、うん、検証の次にもまたやっていくことがあるわけですよね。
そうですね、うん、検証して分かったことをまたフィードバックかけて修正をしていかなきゃいけないので、うん、モデルの修正っていうところに最後、うん、まあ、今年度のゴールは、あ、ごめんなさい、2021年度のゴールはそこに向けたいですよね、
うんうん、それでまた翌年の22年度っていうところに向けて磨いたものっていうのをまた社会で活用できるようにしていこうっていう、そんなイメージですかね。
そうですね。
はい、ありがとうございます。まあ今お話聞いただけでも結構やることも盛りだくさんになりそうだなという印象があって、これを聞いてる研究員のメンバーもちょっとドキドキしてる方もいるんじゃないかなって思ったりするんですけども、まあ実際ね、今あのお話伺った連携と深掘り、これ実現できたらすごくいいなって思うんですけども、まあ、どういうふうにやっていくと、もう皆さんもこう活動っていうのがうまくできるようになっていくんですかね。
やっぱりね、僕はその、まあ、この社団法人の中での活動がきつい活動になっちゃダメだと思うんですで、まあ、我々自身が社会的健康度を保ちながらっていうことなので、まあ、大きな意味とオープンマインドでオープンイノベーションで、これ言うは易しなんですけど、まあ、そういうそのオープンマインド、オープンイノベーションっていうところをこうみんなが実は共通言語としてベースに持って連携していけば、多少言語の違う職域と学域がこう一緒に議論を始めたとしても前向きな議論ができるんじゃないかなっていうふうには思ってます。 ですからやはりね、あの、いろんな人と会話をしている、いろんなつながりができる、いろんな考え方を知れる、
うん、
これそのものも社会的健康度を上げる一つの手法ではあると思うので、
うん、
我々もそれを自ら実践しながら、
うん、
その社会でもこういうことが広がるように 進めていくっていうことなんでしょうかね、
うんうん、これから先やるべきことはもうワクワクすることしか待ってないってことですかね。
そう、その通りです
はい、そういう形で皆さん、あの、覚悟を決めるというよりもワクワクしてやっていきましょうということで、はい、21年度もね、もう一歩進めな形、あの、皆さんと一緒に目指せていけたらいいなと思いますんで、改めて21年度よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、では浅野代表理事、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。